ステパノの迫害から始まって、この大迫害がエルサレムからまた北の方にまで及んでいきました。その中心的な人物であったサウロ、後のパウロはダマスコに向かって行きまいてクリスチャンたちを追いかけていったのでありました。しかしそのような中で復活の主イエスキリストが彼に現れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと彼に尋ねました。主よ、あなたはどなたですかとサウロが聞きますと、私はあなたが迫害しているイエスであるとお答えがありました。実にイエス様はもう復活して昇天されていたわけですから、サウロは直接にイエス・キリストを迫害したわけではないのです。しかしキリストを頭とするキリストの教会はイエス・キリストと一体であります。ですからこの教会を迫害すること、クリスチャンたちを迫害することはイエス・キリストご自身を迫害することなんだとイエス様はおっしゃったわけであります。私たちはキリストと一体とされている、一つとされているという恵みを感謝したいと思います。さて今日はその迫害者であったそのサウロが救われて、そして伝道者に、宣教者に変えられていくわけであります。しかしサウロ一人が活躍したわけではなく、サウロ自身の努力や力によってそれができたわけでもありません。まあ、牧師は一人で説教しているわけではないんです。牧会も一人でやっている、人間の力でやっているわけでもありません。そうではなくて、皆さんの祈りと励ましと支え、また許しがあって初めて牧会また説教ができるわけであります。私は自分自身も21歳の時に救われて、私に洗礼をつけ受け授けてくださったディロン先生とその奥様の助けを今も感じております。もうすでに天にお帰りになりました。その後も、まあ、進学校での先生方との交わり、同級生たち、先輩たちとの交わり、また浦和福音自由教会に赴任してからも、もうすでに天に帰られた方々をはじめとして、いろんな方々のお祈りとお支えがあって今日を迎えているんだなと、まあ、私たち夫婦はそう思っております。さてサウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて、直ちに諸会堂でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めたと書いてあります。サウロは劇的な改心の後ダマスコに連れて行かれて、そこでアナニアという弟子によって洗礼を授けられ、また聖霊に満たされて、そしてそこにいるこのキリストの弟子たちとの交わりに入れられたということであります。これ重要な点なんです。彼は個人行動したわけではないので、彼には祈りの友があり、同じキリストを信じる仲間がすでにダマスコにいた時にもあったということであります。その人たちの祈りに支えられて、彼は本来はダマスコの諸会堂に行って、そしてそこで このダマスコの地にいるクリスチャンたちを迫害する、まあ、その協力を求める、理解を求めるはずでしたが、そのダマスコのユダヤ教の街道にまさに自分が迫害をこの願っていた、協力を願っていたそこに行って、この方こと、すなわちイエスこそ神の子キリストですと述べ伝え始めたわけであります。これを聞いたユダヤ人たちは驚きました。どうしてしまったんだろう、どうなっているんだろう、何が起こったんだろう、全く180度この変わってしまったサウロ、迫害する者たちのこの信じているイエスを神の子だと言い始めた。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明し、ダマスコにいるユダヤ人たちをうろたえさせたというのです。ここでですね、まあ、聖書をよく読んでおられる方々は、かなりの日数が経ちという言葉がその次に出てまいりますけれども、これは何年間ぐらいだったんだろうということを考えられるかもしれません。実はパウロが書きましたガラテヤ人への手紙、ローマ人への手紙、第一コリント、第二コリント、その次にガラテヤ人への手紙が来るわけですけれども、そのガラテヤ人への手紙の一章の15節から21節を読んでみたいと思うんです。ここに大きな課題があります。ガラテヤ人への手紙一章の15節から、しかし母の胎にある時から私を選び出し恵みをもって召してくださった神が、異邦人の間に御子の福音を伝えるため御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私は血肉に相談することをせず、私より先に人となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。それから3年後に私はケファ、これはペテロです、ケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。まあ、というふうなこのガラテヤ人への手紙では述べているわけですね。つまりルカが書いたと言われるこの使徒の働きではですね、すぐにダマスコでからこの逃げてエルサレムに行ったように捉えかねない表現があるんですが、実はこのガラテヤ人への手紙の中で使徒パウロが語っているように、かなりの日数というのはおそらく3年間ぐらいだったんじゃないかというんです。つまりそれまで本当に子供の時から、若い時からサウロはこのユダヤ教の律法を学び、ユダヤ教の指導者としての訓練を受け、神学を学んできているわけですね。で、それに基づいてクリスチャンたちを迫害したわけですよ。ところがその迫害しているこのクリスチャンたちが信じているこうイエス・キリストが突然ダマスコの近くで現れて、先ほど申し上げたように、なぜ私を迫害するのかということで劇的なドラマチックな改心をしたわけですね。なのでこうサウルの中で今まで学んだこと、今まで信じてきたこと、ユダヤ教の教えと ユダヤ教旧約聖書が言っているメシアとユダヤ教の教えとこのイエスというお方が神の子が人になった、十字架について復活した、そして自分にも現れてくれた、こういうことをですね、自分の魂の中で、あるいは自分の知的な理解、神学的な理解の中で整理する必要があったわけです。なので彼はおそらくそういうモチベーションを持って、このアラビアと言われるところに行ったのであります。まあアラビアといってもこう大変広いので、今のアラビア全体を指しているわけではなくてですね、おそらく次に出てくる、まあ、ナバテア王国という、あるいはそのナバテアが支配している地域に行って、まあ、静かにこの神様との交わりを持って自分の人生そのもの、自分が信じてきたそのものをこう整理していったんではないかと、まあ、そういうことがやがてサウロがこのイエスを伝道していく備えになったんではないかと思われます。さて、かなりの日数が経ち、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知るところとなった。彼らはサウロを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていた。そこで彼、サウロの弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁地帯に吊り下ろした。まあ、これは要するに3年後もう一回ダマスコに帰ってきてからの、アラビアから帰ってきてからの出来事だと思われます。コリント人への第2の手紙、このガラテヤ書のすぐ前ですね、の第11章、まあ今お開きにならなくても結構ですが、第2コリントの11章の28から33をお読みしたいと思います。28節、第1コリント11の28節、他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。まあ、パウロはこの11章の後半でさまざまな苦しみに遭う、イエスの皆の家にイエス・キリストを述べ伝えたために彼は迫害を受け遭難をしたり、さまざまな苦しみに遭ったことがずっとここに書かれています。それ以外にも諸教会への心遣いがあるというんです。まあ、皆さんに知っていただきたいんですけれども、牧師はある時にですね、前にも言ったことがあると思いますけど、一人の青年がやってきて、もう30年以上も前ですけれども、牧師っていい仕事ですねとこう言いました。ああそうですか、どうしてそう思うんですか。いやだって1週間に一遍だけ1時間ばっかりみんなにこう黒っぽい服着て聖書の話をすればそれで食べていけるんですから、いいお仕事ですよねってこう言ったんです。何も分かってないわけですね。まあ私はニコニコしながら、まあそうだといいんですけどね、そればっかりじゃないんですよ、祈りもある、一人一人のために、まだ救われていないその方のご家族のために心を注いで祈るんですよ。祈りはエネルギーを必要とするんです。また細やかな配慮も必要なんです。ただここで説教してるだけじゃないんですよ。まあそれは知っていただきたいことですね。だから祈っていただきたいんですよ。エネルギーを、霊的なエネルギー、精神的エネルギー、肉体的なエネルギーを こう注ぎ出さなければやっていくことはできない、そういう働きなんです。でサウロはこう続いてこういうふうに語ります。あ、パウロですね。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか。誰か本当に心の痛みを感じている、家族に痛みがある、自分自身にも痛みがある、それを打ち明けられたときに自分自身も、聞いている自分自身も痛むっていうことですよ。私は心が激しく痛まないでしょうか。もし誇る必要があるなら私は自分の弱さをのことを誇ります。主イエスの父である神、常しえに褒めたたえられる方は私が偽りを言っていないことをご存知です。ダマスコで荒れた王の代官が私を捕らえようとしてダマスコの人たちの町を見張りましたが、私は窓からカゴで城壁伝いに吊り下ろされて、され彼の手を逃れたのでした。と、先ほどの人の働きの出来事をパウロ自身がコリント人への手紙の中で、このアラビアからダマスコに帰ってきてまた福音を述べ伝えたために迫害されて殺されそうになった時に、ダマスコの城壁からこのカゴに乗せられてですね、このゆらゆらとこう揺られながら、綱が切れないかなと思いながら、でも無事にこう夜中に誰も見ていない時にこの門を通らないで、そして降りることができた。それは自分の弱い姿だというふうにサウロは思ったわけです。自分は殉教して死んでも構わないと思ってたわけです。でも仲間の人たちは彼を救い、彼にはまだ使命が残っているということで、このようにして救い出したわけですね。で、12章において、今日はこのコリント人への手紙を学ぶのは趣旨ではないので短く触れますけれども、12章の1節からのところでパウロは素晴らしい霊的な経験をするわけです。どういう状況であったか分かりませんが、彼は自分の魂が天に昇る、パラダイスにいる、イエス様のお顔を直接見るような、そういうこう素晴らしい霊的な経験をしたわけですね、ことが書いてあるんです。しかし高慢にならないように肉に棘を与えられたと言ってるんです。人間は素晴らしい霊的な経験をすると何者であるかのように傲慢になります。私はこんな経験をしました、あなた方はしてないでしょう。人間の根本的な罪は傲慢です。プライドです。また妬みです。自分にないものを持っている人に対する妬み、自分は何者であるかのように思うプライド、この2つが悪魔の手なんですよ。だから霊的な素晴らしい経験をしたこのサウロ、パウロに対して彼はこの7節で言ってますね。その啓示の素晴らしさのために傲慢にならないように私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が傲慢にならないように私を打つためのサタンからの使いです。サタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと、 私は三度主に願いました。必死になって祈ったわけです。もっとこの痛みがなければ大胆に伝道できるのに、そういうふうに祈ったわけですね。しかしイエス様の答えは何だったでしょうか。9節、第一コリントの12-9、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたの、言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。これがパウロの告白であったわけです。自分は弱いんだ、自分の中には弱さがあるんだ。そしてイエス様はの力は弱さのうちに完全に現れるんだということをパウロは経験したわけですね。さて次にエルサレムに着いた時の様子が最後に出てまいりますが、エルサレムについてサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であるとは信じず彼を恐れていた。そりゃそうでしょう。エルサレムで家々に入って、男性も女性もあるいは子供も年寄りもみんな引きずり出して投獄させたあのサウロを知っている人たちは、何か裏があるんではないか、スパイではないかと思っても仕方がなかったと思います。ですからなかなか彼を仲間に入れてくれなかったんです。しかし一人の人物がそこで現れました。バルナバです。慰めの子と、まあ、そういうあだ名を持ったバルナバはサウロを引き受けて人たちのところに連れて行き、彼がダマスコに行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。教会にはこういう人が必要なんですよ。自分が礼拝を守ってればいい、なかなか仲間に入れない人がいる、その人はその人で勝手にやってればいいということではない。もちろん勝手にしたい人もいますから、ほっといてくれっていう人もいますけれども、でもその人のために祈り、バルナバのように本当にあの人クリスチャンになったんだろうかという疑いを晴らすために、まあ、バルナバがどこでその情報を仕入れたか分かりませんけれども、サウロ一緒に人たちのところに行きましょうとこう誘って、そして連れて行ったんですよ。これが牧会なんです。ダマスコに行く途中で主を見たあの劇的な改心の様子、そして主がイエス様がサウロに語った異邦人への伝道の使命、そしてダマスコでイエスの御名によって大胆に伝道したその姿を説明したわけです。結果としてサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語ったのです。彼はまたギリシャ語を使うユダヤ人たちに対して重荷があって、彼らと論じたりしておりましたけれども、頑なになった彼らはまたサウロを殺そうといたします。それを知った兄弟たち、クリスチャンたちはサウロをカイザリアという港に連れて行きまして、そこから彼の故郷であるタルソ、タルソはちょうどあの 小アジア半島のこの南側にあるですね、キリキアという地方の、まあ、首都であります。まあ、いろんな仲介書などを見ますと、このタルソは大変栄えた町であり、また学問の町でもあったわけなんですね。でそこでサウルは生まれて育ったわけです。そこに、まあ、静かにしているようにサウルを送り出したわけであります。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。これが教会の正常な姿であります。さて、もう一つのことを最後に学んで説教を終わりたいと思うんですが、このサウルは誰に支えられたんでしょうか。もちろん第一には復活の主イエス・キリストです。イエス様が彼に現れて急ブレーキをかけたわけです。迫害の息に燃えてダマスコに向かっていた彼に急ブレーキをかけたのはイエス様です。しかしそのイエス様は誰の祈りによってそういう行動に出られたんでしょうか。ステパノの祈りです。イエスよ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているかわからないんですから。サウロもその祈りを聞いていたはずです。けれども彼にはすぐにそれを受け入れるよりもなんかそれに対してむしろ反感を感じて、そして迫害の道を突っ走ったわけでしょ。しかしそこでイエス様は現れてくださるとともに、彼が教会の交わりに入ることができるようにアナニアという弟子を使わせて彼に洗礼を授けさせたわけです。イエス様、ステパノ、アナニア、そして彼がエルサレムの教会に自由に出入りすることができるように彼を慰めの子として仲間に引き入れたバルナバ、その他ここに名前が出てこないような多くのクリスチャンたちの祈りと交わりと支えによってサウロは支えられて伝道に励むことができたということであります。サウロが書いた手紙は13通、おそらく13通、この新約聖書の中に載っております。そこでですね、コリント人への第一の手紙の15章に、まあ、復活のことが書いてあるんですけれども、そこでパウロは自分のことを何て言っているかと言いますと、自分は使徒たちの中で最も小さいものであると語りました。第一コリント15章8節から10節のところです。自分は教会を迫害したものである、一番人たちの中で一番最後にイエス様にお会いした人間である、人たちの中で最も小さいものと言っています。これが第一コリント、すなわちそれはおそらく紀元後の54年から57年ぐらい、まあ、私は55年ぐらいだったんじゃないかと思ってますけれども、その頃に書かれた手紙ではそう言っています。で次にエペソ人への手紙の3章8節から9節を見ると、すべての生徒たちの中で最も小さな私にこの恵みが与えられたとパウロは告白して手紙に書いています。エペソ3の8から9です。今度は生徒たち、すなわちクリスチャンたちのうちで一番小さい自分だと言っているわけです。それは おそらく、紀元後1世紀の61年から62年ぐらいに書かれたと言われています。第一コリントから数年経ってるわけですね。で最後にパウロの手紙の一番最後は第二テモテですが、その前に書かれたテモテへの手紙第一のところではですね、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は誠であり、そのまま信じるに値するものですと言っています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。そして自分のことは私はその罪人の頭ですと言ってます。私はその罪人の頭です。そしてこのような私に神の恵みが注がれたのは、要するに私を、モデルではなくてサンプルにするためだってこう言ってるんです。モデルとサンプル違いますでしょ。モデルっていうのはクリスチャン、ああいう人が理想的なクリスチャンだよねっていうモデル、ああいう人が理想的な素晴らしい牧師のモデルだよねというのではなくて、あんな迫害者、あんな罪人の頭がでも憐れまれて救われて福音を述べ伝えるものにされるんだという、事例というか洗礼というかサンプルなんです、ね、皆さんもそうだと思うんです。モデルになる必要はない、なってもいいですけれども、こんな自分でも救われるんですよ、だからあなたなんかなおさらですよ、こんな自分でも福音を述べ伝えることができるんですよ、神の憐れみによってできるんですよ、だからあなたも大丈夫ですよ。私もこの年齢になりますと、いろんなところで若い方々にお証しをする機会が、牧師としての証しをする機会が与えられますけれども、私が悩んだことがあるとかですね、失敗したことがあるとかですね、迷ったこともあるとか、牧師辞めようと思ったんだとか、自分が教会にいることはきっとあまり益にならないんじゃないか、辞めようかと思ったこともありますっていうようなことを言うとですね、みんなほっとしたような顔して、ああ坂野先生もそうなんだって、自分だけかと思ったけどっていうんで、むしろ慰められて励まされたっていう、あんまり成功談とかですね、そういうのはあんまり参考にはなりますけれども、あまりみんな励まされないんですみたいです。だからモデルじゃなくてサンプル、サンプルクリスチャンになってください。私みたいなもの、僕みたいなものでも救われるんですよ。私が弱い時にこそ私は強い、主の恵みは弱さのうちに完全に現れる、そのサンプルとしてパウロがいるわけです。彼を支えた人たちのおかげです。お祈りしましょう。神様、パウロというと何か偉大な人物、弱さも何も傷もない悩みもない、そのような人物と考えがちですが、彼にも信仰の遍歴がありました。霊的な成長も必要でした。自分の弱さを深く感じる時もありました。そしてそのために多くのイエス様によって使わされた人たちが彼を支えました。私たちもまたそうです。私たちもこんな人間でもイエス様を信じて救われるんだ、こんな人間でも神様の召しがあれば福音を述べ伝える器として用いられるんだということを証しするものとさせていただきたく願います。 イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。